意外と知らない草津の歴史。この番組は草津市教育委員会歴史文化財課、草津市立草津塾街道交流館の協力でお送りいたします。この番組は草津の歴史を紹介し、草津の歴史の素晴らしさを語ってもらいます。そしてちょっとした発見から自分が住む町草津を好きになってもらい、ふるさとだと感じてもらう、また実際に訪れてみよう、人に話してみようといった文化的アイテムを提供できればと思います。放送は毎月第3月曜日の正午を初回とし、再放送はその日の午後8時深夜1時からとなります。またオンデマンド配信も行っております。 FM 草津のホームページからいつでもどこからでもお聞きいただけますので、お時間のある時にはぜひお聞きください。さて2月に入りました、今回は草津塾街道交流館草津塾本陣の館長安木淳さんにお話を伺ってまいります。安木さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて今日のゲストインタビューは草津塾本陣歴史資料調査で大変お世話になっております中森博さんに地域の歴史を知ることについて伺っています。また今日の意外と知らない草津の歴史のお話は、草津塾のお話はこれまでにもしていただきましたけれども、江戸時代が終わって草津塾がどのように変わっていったのかについてお話をお聞きしていきます。では安木さん、
はい、
お願いいたします。
はい、
まずこの草津塾ですね、宿場町その後ということで、江戸時代に東海道と中山道の合流分岐点であったこの宿場町草津が、どうなっていったのでしょうか。その辺お話しいただけますか。
はい、まずこれまで宿場の話っていうのはいろんなところで、してきました。慶長6年、関原が慶長5年ですから、その翌年に東海道徳川家康が整備して、中山道をその翌年慶長7年にですね整備してきたというふうなことと、その街道の整備というのは、いわゆるその宿場ごとに荷物を継ぎ立てていくリレーシステムですよね。そういう制度を確立したというお話を、いろんなところでさせていただいてますけれども、あまりこうそのお話をこうできてないというか、してないのが、そのじゃあ宿場がどのようにこう終わっていったのかっていう部分があまりこう紹介できてなかったと思うんで、少し触れていきたいと思うんですけれども、まずその一般の人たちのその生活というか、日常生活なんですけども、おそらく例えば、皆さん方が経験されたように平成から令和に言語が変わったからといって、大きく自分自身が何も変わるとか生活が 何か変わるとかいうことはないわけでして、おそらく江戸時代、慶応の言語が明治という言語に変わったからと言いまして、結局一晩寝て目が覚めたら明治に変わってたというような状況ですから、大きなその暮らしそのものに、すぐに変化があったかということ、そういうことではないんですけども、ただ大きなその歴史の流れの中で見ていきますと、やはりそのこの宿場とか街道のその制度そのものにも大きくこう変化が生じてきてます。慶応3年に、最後の将軍徳川のね、慶喜が、政権を天皇に、返すわけですけども、それをもって一応江戸幕府が終わりを迎えると。で、これによって、参勤交代で、草津塾なんかを通っておりました大名も通行しなくなってくるということになります。で、その翌年の慶応4年になりますと、明治元年でもあるんですけれども、これまで言ってましたその宿場のその荷物を こう継ぎ立てたりする制度を担うその問屋場と言われるものをやはり新政府に、新しい明治政府になったので名前を変えましょうということで、はい、天満書というふうに名前を変えたりですね、それからまあ一番その明治政府が、こうその望んでたというかその街道の宿場とかの制度で、こう意識してたのは江戸時代に宿場という宿という言葉宿という言葉を使ってましたけれども、まあ、王政復古というその幕末のそういう一つの流れもあってですね、まあもともとのその朝廷を中心としたその政治に戻そうということでその古代古くからあったその駅制という駅というものに名称を変えていこうというふうにしたわけですね。ただ、まあ、江戸時代も決してその駅という言葉を使わなかったわけじゃなくって宿駅というふうな言葉を使ってたわけですけれども、まあ、むしろ積極的にその駅という言葉を使っていこうというふうな形になりました。それから、まあ、荷物を継ぎ立てていくというようなその宿場の役割も、今度は、その政府明治政府としては陸運会社という、まあ、新たなそういう組織を作ってですね、まあ、その宿に依存する宿駅単位でのそういうその継ぎ立てではなくって陸運会社というふうな形のその会社組織を作ってですね、まあ公もそれから私なんかの荷物の輸送を行うそういうシステムを作っていったわけですね。で、明治5年になりますともう全くその江戸時代の宿場の制度が廃止されもうやめましょうというふうなことになります、はい、で、草津宿でもその問屋場の役人であった奥村孫十郎というその人物がまあその総代となって新たな陸運会社を設立してですね、まあ、その荷物の輸送に携わってくるというふうなことですね、うん、で、まあ、後ほどお話ししますけども明治3年、まあ、その宿駅制度が廃止される前年2年前なんですけども、まあ、本陣脇本陣というものも参勤交代とかそういう利用するものがなくなってくるのでその名称をもうやめましょうというふうなことで、はい、まあいずれの時代でもそうなんですけども前のその政権なりその政治を否定することで今のその新しい政府というものを正当化していこうというふうなまあこう取り組みになってくるわけですから、まあ、江戸時代のそういう制度をまあ一掃するというふうな形で明治新政府がその交通政策も動き出したというふうな形になりますね。はい、
はい、ありがとうございます、はい、それでは、ここで、音楽を聴いていただいてブレイクをさせていただきます。イエローモンキーで楽園を聴いていただきました。続きましては、中森博史さんに、インタビューをしていただきました、音源をお聞きいただきます、テーマは地域の歴史を知るということです、中森さんは昭和50年代頃に、信州大津市史の編纂に携わられましてその後は大津市歴史博物館さらに大津市の文化財保護課の課長として地域の歴史に深く関わってこられた方だそうです。館長も同じく草津市史の編纂に携わってこられましたので地域の歴史を知ることの意味などについて中森さんに安木館長がお話を伺っていただいております。それでは、およそ30分間ぐらいのロングインタビューになりましたけれどもお聞きいただきます。
ではこんにちは。
こんにちは。
今草津地区の本陣歴史資料調査の方で、お世話になっております今日は中森博史さんにお話を伺っていきたいと思います。 まず中森さんですけども、あの元大津の歴史文化財課長、
はい、あの文化財の課長をやっておりまして、はい、その前はあの歴史博物館にずっと長くおりました、
はいはいはい、で、まあ、あの今日はその関係もあって、あの、まあ、大津だけでなくて、まあ、滋賀県の歴史も非常に造形が深いということで、いろいろ、まあ、その地域の歴史の面白みというか調べることのその面白みなんかをちょっと少し聞いていきたいと思うんですけれども、まあ、あの大津だけでなくて、まあ、草津にもいろいろ関わっていただいてますし、滋賀県全体で、その歴史や文化に非常に造形の深い方ですので、まあ、今日はその地域の歴史やその文化を知ること の、 その楽しみについてお話を伺っていけたらなというふうに思います。さて早速ですけどね、はい、まあ、中森さん、大津のもともと最初は大津市市
原
さんからですよね。で、草津の方でも今から30年ほど前に市市編さんをさせていただいて、私も担当させていただいてたんですけども、まあ、それより前から大津市社さんやっておられて、まあ、あのおそらく、まあ、我々もこう勉強させていただいたところが多いんですけども、まあ、市市というとその地域を回っていろんな資料調査とかしていって、まあ、新たなこう資料を見つけ出すというようなところからスタートすると思うんですけども、まあ、当時もだいぶ前の話なんで申し訳ないですけどもあの地域を回って調査っていうのはどんな感じでされてたんですか ね、 ですね。
まずはあのお寺つながりで、
はい、
あのたまたまあの私の上司がお寺出身でございますその関係の中派はまずというのなんですが、はいはい、あとはですね、そういうところから例えばお寺さんですと、お寺さんはあの地域の方と、うん、地域の古い方と異常のご縁があると、うん、で、あのそういうつながりつながりで数珠つながりにしたという、はい、それが一番あのいきなりですね、うん、いくら市とか何とか行っても、うん、行ってはい見せてちょうだいで見せてくれるわけがないので、うん、あ何らかの信用が必要、それにはやはりそういうふうな、うん、つながり、うん、で特にお寺から始めましたね。お寺さんというのは割と地域に、うん、あの大変なんて言いますか、あの大きな役割を果たしておられるので、お寺から来たあの聞いてきましたというとですね、あ、まああんまり断ることはない。
そうですよね、まあ、でも大津っていうのはだいぶ広い地域、広いですよね。草津のようにこうあのまとまった形ではなくって、北というか西の方はか、まあ、今は旧の滋賀町がありますけど、はいはい、当時はおそらく片田、
はい、そうですね、あの一番北で伊香立ち
とか、あ、はあはあ、山の
中、桂川、
はい、とか、それから、まあ、ずっと南の方回ってきますと、はい、まあ、中心部があって、
はい、
東の方は瀬田とか田中見ですね。
そうですね、はいはい、
うん、だいぶ広いのでなかなかこう全体をというと大変やったじゃないですかね。
うん、実はあんまり深く考えないというのはですね、そんな例えばここでこの地域調査しますということを決めて、じゃあはいお願いしますでできることではないので、どちらかというとそういうあの手探りのつながりつながりで広げていったという感じが強いですね。
あの私も草津の場合なんかやっぱりそういう感じで、まあ、お寺さんだけじゃなかったと思うんですけど、当時庄屋さんとか、はい、それからまあ町会長さんされてた家があの町の教育文書やらを、
はいはい
はい、持ってはったらあの見せていただいて、そのついでにはこの辺で古い家とかっていうような形でお尋ねすると、あそこ古いわとか、あそこ蔵があるやろうというような感じで、まあ、行くと、まあ、見せていただけたりというような状況でしたね。
そうですね、あの滋賀県であのこういう仕事をさせていただいてよかったと思うのは、共有文書が割と空有文書といいますかね、はい、そういうものがきちっと残ってるところであったということで、
うんうん、
あの個人のお宅を訪ねなくても地域全体のことが分かるのが、うん、区のところにあったりとか、うんうん、そういうことがあったので、うん、そこをうまくたどっていけば、うん、いろんな資料が見つかるということだったと思います。
まあ、あの
永見さんの場合その大津だけじゃなくってよその市町村市やらもこういろいろ執筆されたりされてますけども、やっぱりその自分で調査されるのと、まあ、当然こう執筆になるという誰、まあ、編纂室なりが調査したものを見せていただくのはやっぱりその歴史のに対するその、まあ、執筆したりする時の思いというのはやっぱり違いますか、自分で調査してから。
いや逆にですね、結構苦労知ってるもんですから、よう見つけてきはったなというのがあの正直な感想で、だからまあ後輩の方がやっておられることに何の口出しをすることがあろうかという。
まあ、一生懸命頑張って調査されてここまで集めてこられたというようなあれですよね。まあ、当然その地域もあってあると、まあ、多分その大津の中心部なんかはあの古い大津市史とかがあったと思うんですけども、片田とか瀬田とかっていうと全く新しいこう調査になるなったんですかね。
はい、あのね、幻の調子がありますあの結局はあの空とかに収められたんですけども、交換されなかったものがありまして、はい、そういうのも一つ利用できたのが大きかったですね。あの特に片田地域なんていうのはそれがありましたので、使われている文書がどこにあるかというのを調べていくと充実していくという感じがあったと。
はいはい、片田なんかですとあのそれこそあの水運をやっておられて磯見さんとことか神田神社とかっていうようなものもやっぱり相当、それはでもある程度最初から分かって、
そうですね、あのそういう名家というのは大体分かってて、ただそこにあるかどうかという問題はいろいろあるんですね。だからあのいくら名家であっても空振りがいっぱいあるんです
まあそれは草津でもそうですよね。あの確か例えばその大正時代の近江栗田軍師とか、はい、そういうものに載ってるものでこの家はどこやろと思って辿っていったらもうそんなもんないでとか、
はい、
そういうケースも多分にあったような気もしますし、その特に一番こう草津の場合でもその苦い思いをしたのはいっぱいその家を辿っていた時にそのいっぱい文書は残ってるんですけども、栗田軍師に収録されたものだけがないとか、あの多分その時に使って返してないとか、
はい、それは多いと思います。
そういうケースがねあったと思うんですけども、なんかこう中堀さんその、まあ、大津の例になるかもわからないんですけども調査されててこんな発見があったとかなんか面白いようなありました。
あのそんな逆にあんまり面白いとものを探してるとこういう仕事は進まないのであの本当にあのつまらないということなんですけど、ほんまに基礎的なものが、たくさん残ってるのは一番嬉しかった
ですね。やっぱりその村へ入ると村の概要が分かるような
そうだ、ね、
ものがあればそれは、まあ、一番その歴史を紐解く上でこう基礎になる分ですね。
今おっしゃったそのいわゆる面白さはちょっとないんですけど、でもあの基本が分からないと、
はい、
そのねあの変な変化球ばっかり投げてて調子とか指示はできないので、やっぱり直球が必要だと思うんですね。
まあ、そういう意味では一番その基礎となるいわゆるその近世の古文書学っていうか古文書の中でベーシックな資料が揃ってる村っていうのは当然やっぱり紹介しやすい
ですね。そうですね、はい、で割とまあ大津の場合はあのさっきも繰り返したと思いますが、共有文書が残っていたという。
大体ほとんど地域、いやあれですかね。
そうでもないんですね。あの、まあ、ちょっと言いにくいので言いませんが、すごくある地域とない地域がありました。
まあそれはどこともそうですね。はい、まああの確かに今おっしゃっていただいたように当然その獅子という大きなその、まあ大津なり大津なら大津草津なら草津というその一つの歴史を編纂していくわけですけども、あくまでその地域のくくりというのは後からくくられたものですよね。当然結びつきっていうと例えばあの 瀬田の方の田中あたり桐生とかっていうと草津への結びつきが強かったりということになるとなかなかその歴史を変えていくのも難しい部分もありますよね。
まあ、ただあの何て言いますか割とあの宇都の場合、なんていうのかね、栗田軍なら栗田軍だからそのそこの漁師なら漁師という一円で捉えるところが結構あって、そういう漁師とそのいわゆる幕藩漁師ね、それと、あの比叡山をの支配を捉えておけば大体収まってくるという。
あ、なるほどね。まああの大津さんの場合は割とその比叡山とか今おっしゃったような形の非常に強い勢力がありますけど、草津の場合なんかは本当に普通の、まあ、お城もない、領主もその地域にはいないそういう地域ですから、なかなかその一つのまとまりとして捉えるのが難しかったと思うんですけどね。まあ、はいはい、
だからそのこれはあのそういう経験がないので分からないんですけども、いわゆるそういうところだと今おっしゃったところだと代官支配ということになってたと思うんですね。その代官支配というのが全くそのいわゆる領主とそのだけがくっついてたなのか、地域的ななんか多いのはそのあんまり入ってくる人がいるんじゃなくて、なんか地のもの、地域のものを取り立ててやるということがあったと思うので、それであの領主お殿様は違っても、あの地域として、共通認識みたいなものがあったような気がしますね。
あのですから、まあ、例えば、草津市議ですと山田村の木内とか、それから、まあ、青地なんかが いわゆる豪大官なりとして、はい、こう機能してたので、まあ、その村そのものの掌握はできてたと思うんですけども、なかなかその地域の村独自の特色というのがなかなか出にくい感じでしたですね。
あのいわゆるね、あの本所から特色を出すのって大変難しいんじゃないでしょうか ね。であの特にあの、領主にあげる文書っていうのは大体あの決まったこれについて書きなさいと書いて、 それに対して答えてくるというものがほとんどなので、あの一般共通的なんだけど、それがあってそれに対する回答ばっかりであんまり地域性の特性が見えないということがあると思う。
で割とその形式ばった書き方で返していきますから、本当に実態が欠けているのかどうか問題もありますしね。あの、まあ、そういう意味ではあの例えば庄屋さんの日記であったりそういうものも面白い、あの見ていくのが面白いのかなとも思いますしね。
ただまああの庄屋さんの日記もね、そのあの面白いかなと思ってちょっと読んだことがあるんですけど、なんかほとんどやっぱりあの行政担当者の日記という感じなので、
そうですね、
あのそれ結局あのまとめたあのなんて言いますか、そういうふうな書類の方が分かり、同じこと書いてあったりして、
そうですね、いわゆるその、まあ、今でいう公文書私文書と言われるものでも日記は私文書やと思われがちですけど、なかなかこうそこまで言及してないケースも多いですね。
あの日記って書かれてたタイトルで、ほとんど私日記はなくて、公用日記ばっかりだった。
今あのまあ一緒にさせていただいたあのミーネラのそのマンドコロの記録なんかでも結局もありきたりのことしか書いてないわけですから、まあそういう意味では今ちょっとおっしゃいましたけど、その古文書からどこまで探れるかという部分がなかなか難しいと思うんですけども、まああのいろんな部分あの調査やらでご一緒させていただいてるんですけど、その古文書をこう紐解いていく楽しみというのは中森さんなんか感じておられます。
まあ、あの少なくともですね、あのいわゆる活字の本じゃないので、日々あの知らないことがいっぱいあるわけですね。そういうその日々の発見、細かいけれども日々の発見というのがあるのが生の文字を触れる楽しみだと思う。
まあ、どうしても活字に残してしまうと こう普通の字面だけになりますけども、まあ、その原子量を見ることでまたそのまあどういうのか、そう書かれた裏側もひょっとしたら何か分かるかも分かりませんしね。
そうですね、うん、そのまあそれとあの生の声がとりあえず伝わってくるという、
あ
それがですから、ただその生の声はいいんですが、ね、ちょっと細かすぎるところがね言文書の欠点、
あ
だからそれを我慢して読むと、うん、あのだんだん楽しくなってくるんですけど、
まあそのどういうのか、まあ、記録として書いていく当時はまあひょっとしたら精一杯のことを書いてたのかも分かりませんけども、今見てみるとなかなかそこまで読み取れない部分も多いです
ね。あの多分ね、
はい、
あの村役人が残している公用日記というのはいわゆる書式が決まってて、
は
い、その通りに書いていったやつだと思います、
はい、
だから私の日記ではないと、
うん、
だから確かにそれはそういう意味ではそのどんな現場の声が出てこないじゃないかと言うんですけども、うんうんうん、現場の声ばっかりではわけのわからんようになってしまうところがあるんで、
うんうんうん、
あの一定のあのその目の付け方をあの上の方から指示しているので、うん、その通りそれぞれのところでやりますので、そのとこだけではダメですけども他と比べてみると、
うんうん、
面白いろいろ面白いことが分かってくる、
うんうん、
ここのこれはこんなに違ったんだということが分かってくるということがあるかと思います。
ということは結局、まあ、いろんなその村の記録を比較することで、まあ、実態もこう解明できていくというようなことになるんですかね。
そうだと思いますね、うん、それとまああのいろんな村でも例えば、漁師が違うとやり方が違うんですね、
うん、
だからいやちょっと違うのでだから、うん、比べる同じに比べるのが時々難しいことがあるんですけど、
そうですね、で
大きな領主ほどあの変な話ですがちゃんとしたものが残ってると、
あ
ちっちゃい領主はそこまであ
の細かく定めてない、
そうです、うん、でそこまで指示してない、
うん、ただまあ、 あの草津の例でいきますと割と IQ なり4級とか多いところでは7級ぐらい の、 あの村もあるんですけども、まあ、そこら辺の実態がね全くというか今でもまだ不鮮明なところはあるんですけども、どうなんでしょうね。
あの、うん、その IQ とか4級とかねそういうのあるんですけども、うん、それどうなんでしょうね、あのそれぞれがバラバラにやってたんでしょうか、
うん、
それとも地元の有力な、
うん、
あのそういう大感想とかがいて、
うんうん、
それがあの仕切ってたような気もしなくはないね、
うん、
でそこをうまく捉えると全体が分かってくるんだな、
うん、
あまりあの領主の藩とかにこだわる必要があるのかという気もします、
うんうんうん、ただその一方でその近世社会というののその大原則ということになりますと、その村を消せという村が一つの単位としていきますよね、はい、そうした中でじゃあ一つの村の中で領主が幾人もいるからじゃあ村としてのまとまりがないのかって言ったら多分そんなことはないでしょうし、まあおそらくそのやり方は違っても村としての一つの単位はきっちり成立してたと思うんですけども、
そうですね、あの、うん、IQ 3級あの特にあの栗田郡いっぱいありますもんね。
そう多いんですよ ね、
ね
で特にまだ草津市域とも南の方やとあの税制藩に近いので、
はい、
あの税制城に近いので城付き寮があるんですけど、はい、もう草津側から旧の草津側から北の方行くと非常に IQ が多いので、
はい、
まあ、そういう意味でその実態がつかめないというか、まあ、例えばあの小平の方の村ですと森山の府家というところに大官所があってそこへ収めてたとかっていう記録が出てきてるところもあるんですが、まあ、この地域で、例えば旗本だけの所領一家の所領が IQ であったりするとどういう形でその年貢を収めてたのかというようなこと もなかなか分かりづらいところもあるんですけどね。
まあそういうのは多分おそらく絶対旗本なんかで代官派遣できませんから、
うん、
あの ぱりこう大きな領主がなんか肩代わりというかその契約というかでやってたのではないかと思うんですけど
ね。うん、まあ言ったらちょっとまああのその当時のことの実態がなかなかその具体的な要素というのはなかなかわからないですね。うん、大津は特にその大津百町という町とかそれから松津城下もありますし、はい、まあある意味その村だけではないのでもっとなんかそう大きな特徴とかっていうのは。
領主が南は分かりやすかった。南部はね、あのゼゼ藩でくくれるので、ゼゼ藩のいろんな制度を見ていけば分かってくるというところがあるんですけど、比叡山をまたいで北の方へ行くと分かりにくくなるんですね。
やっぱり、うん、その領主の関係
というか、そうですね、あの領主が一本だと、うん、すごくあの制度も分かりいいところがあるんですね。
まあその支配の形態やらも結局藩のそのしきたりというかその職制にのっとってずっとやっていくわけですよね。で、まあ九雑地域の場合もあの全然藩領はあの藩の氷型日記があるんで、はい、いろんな訴訟ごとも一応ああいうものを見れば分かるんでしょうけども、それ以外のところは全くこう何かトラブルがあったのかどうかも分かりませんし、うん、
まあ、そういうところはほとんどね、あの何か事件があった時に初めてちょっと記録が残ると。
そうですね、まあ、あの近世の、まあ、一つの記録の特徴としては何もないことは特に記録に残していかないわけですからね。
そうですね、
うん、そうですか。だから
何も記録がないということは平和な村だったということだと思いますけど
そういうことなんですかね。うん、まあ、あの最後になりますけど、そのこれまで、まあ、志士をされあの編纂に携わられて、また歴史博物館でもいろんな、まあ、その大津のことも含めていろんな展示やら、まあ、調査もされてたと思いますし、特に文化財の方なんかですと地域 の, その文化財をこう残していくとか守っていくっていうようなあのこともこう所長の事務としてされたと思うんですけども、まあ、地域の歴史をこう知るとかこれから守っていくとかっていうのは、まあ、どういう意味があるか、あののか、まあ、長森さんのその思いがあれば、
あの地域というとあちょっと肩肘張ったことになるんですけども、ね、自分の祖先ではないかと思うんですね。それはあの自分のその中にはきっとそういうなんとか村の代表をしているその中には自分の祖先をたどっていくぞ一人誰かいたかもしれないということで、そういうふうであの自分と身近に気を取っていけば、あのそういう歴史もね、公的なものじゃなくて自分の私的に考えてみたら、ひいじちゃんとはあんなとこでやってたやんということになってくるんじゃないかと思うね。それであの少しやっぱり歴史に自分が近づいていかないと、うん、結局教科書を読むような話になってくるんで、
そうですね、うん、だから地域地域の特徴とか そこで、生活してた自分の、まあ、今おっしゃった先祖祖先がいてっていうその暮らしぶりがあって本来地域の歴史ができてるのに、その教科書から学ぶ歴史だけだともうなんか確率的なその歴史的な推移だけになってしまうような気もするのでね、まさしく今おっしゃったような形かなと思いますけども、
うん、それともう一点だけあるんですが、はい、あの一番難しいのは自分の祖先の 歴史については評価しにくいというところ。だからあの一番あのそれがあの結構資料を出していただけるか出していただけないかの境目で、もう好きなようにあの長い間歴史が経ってるんだから好きに評価してくださいと、そういう態度で来ていただいてるお家はありがたいですけど、
まあ、特にその江戸時代なんかでも、まあ、もう過去の話なんやと思うんですけど、例えば村風騒動に携わった家、はい、首謀した家なんかはね、もう今 どうなんですかね、ここ最近はそんなことを思われる人もないかも分かりませんが、30年40年前にその刺繍をやってた頃というのはね、やっぱり気にされた方があるかも分かりませんね。
あのでなんか、村方騒動ってほどじゃないけども、うん、起きてるようなところではなかなかね、
うん、
あのそうですね、その、なんかにずっと口をつぶんでしまわれることがまだまだあったような気がします。
でも、まあ、その当時からっていうか、その長森さんがその死死されてた当時から今40年、まあ、さもすれば半世紀近く経ってますけども、はいはい、まあ、当時の資料がほんまに今も残ってるのかどうかというのも不安ですよね。
そうですね、あの、うん、結局あの頃で考えたのはやっぱり基本は、伝えてきた方々に任さなければならないと、うんうん、いうことであったので、うん、全部お返ししてますけども、ね、というのはそれは昔のいわゆる市町村市が、
うん、
全部中央に持っていってしまったという、うん、あの苦い歴史がありますから、うん、これは繰り返さないということで、うん、残してきたんですが、うん、それが果たしてどうだろうか、
そうですね、
その不安はあります
。そうですね、だからそれから半世紀経って今がそのままの状態で残ってるのかどうかというのもあれですし、当時その調査させていただいた頃から代が、1代2代も変わってる可能性もありますし、まあ、そういう意味ではまあ、今一度こうもっと調査をしていって残ってるものは大事に継承していかなあかんのかなとも思いますしね。
昔はですね、
うん、
先祖が守ってきたもんやから大事やと、うん、大事だから大事なんやと、うん、そういう考え方で住んでたんですが、うん、今どこが大事なんという、うん、
そうですね、
そこがわからないと、うん、なんか消えてしまうようなものがいっぱいあるよ。
そうですね、むしろ家を建て替えたりするときにゴミみたいなもんやというような思いで思われたら、もうどんどんなくなっていきますしね、うん、なかなか難しいですね。まあ、今日はその中森さんに地域の歴史を探る、まあ、これまでの経験も含めて何が、まあ、どういうこう獅子編さんというのは、調査をされてというようなお話をお伺いさせていただきました。どうですかね、最後に何か一言というか思いが。
一つの、まあ、後悔というか、それはですね、私と調査してさせていただいて、私たちが呼んで、はあ素晴らしいと言ってたのは多分もうダメなんだろうと持ってる方がたとえ、1行でも2行でも、読めて、自分の祖先がこんなこと書いてるのが分かって、でやっぱり祖先が守ってきたのが大事にしようと、そう思っていただかないと、いずれはなくなってしまう、ような気がします。でその防ぐためには、それは公の施設に入れちゃえばいいんですけども、それもなんていうか上から の革命みたいな感じなので、それもどうかなという気がしますね。
まさにそのそれぞれ守ってこられた家にあるべきものを、
はい、
それがずっと今後も継承していくのが、まあ、理想形であり、その日本の歴史をその紡いでいく、その一つの流れになるということなんでしょうね。
そうですね、そうだと思いますし、うん、ただまあといってですね、私そんなで文書をの伝えてきた家柄じゃないので大変だと思うんですよ、あれ、その家お家が、これ先祖のもんって、どうしようということを思ってらっしゃる方いると思うんです。だから一つは今いろんな資料館とか何とか施設ができてますけども、うん、そういう施設がどうぞお蔵代わりにお使いくださいというような形で、何々家のお墓のね、マンションみたいじゃありませんけども、そういうふうな形で資料館なんかが広げていったらいいんじゃないかと思うんですね。公的なものが私的なことに、保護するのはおかしいって、それももう
今は、違いますよね、
違うと思うんです、でないとなくなってしまう、
まあその400年守り継がれたものが 亡くなる時は一瞬の話ですから、ね、やっぱりそれをもう50年100年引き継いでこう思うと、やっぱりある程度功の力もこう加えていかなければならないというようなことなんでしょうね、うん、
まあ、そういうことをやもう今ひょっとしたら遅いかもしれないんですけども、ね、あのやっていかないとどんどん消えていく、ね、
うん、
あの個人の家って、その一般の家っていうのはどんどん変わっていってると思うので、
うん、
またお寺とかは、うんうん、あの、ね、伝統を守り継いでいただいてるんですけど、
うんうんうん、なかなか難しいあれですし、まあ、今、まあ、こうまさに直面しているその課題でもあると思うんで、まあ、これから、まあ、少しずつ少しでもこう引き継いでいけるような形で、になっていけばいいのかなというふうな思いですね。
そうですね、あの、もうあの、東京の古本屋に出てたよというようなニュースがないようにはできるだけしたいと思いますね。
はい、まあ、あの草津市でもそういう今永浦さんこれまでおっしゃっていただいたようなことをこう肝に銘じながらこうできればこう引き継いでいきたいなと 思います。今日はどうもあのありがとうございました。
いえいえ、
すいません、ありがとうございました。
大津市の文化財保護課の課長、また大津市の歴史博物館などにいらっしゃいまして、地域の歴史に深く関わっていらっしゃいました中森博史さんに、安家館長がお話を伺いました。それぞれね、地道なね作業ではありますけれども、何かをしていかなければいけないという、まあ、課題もね、そうですね、ちょっとやっぱり残っていた、うん、ということですよね。ま
あ、最近あの私ども の交流館あたりにも、はい、まあ、あの自分の祖先のこととか、うん、
はい、
それから、まあ、あのもっとあの草津地域の中でも小さな地域ということについて、うん、まあ、あのお問い合わせとかちょこちょこはあるんですけれども、はい、まあ、なかなかあのわからないことも多いですし、うん、はい、まあ、むしろあのご自身が持っておられる資料なんかの方がもうそういう部分で詳しいのかなとも思いますし、うん、まあ、あのそれをどのように引き継いでいくかというのが、まあ、先ほどインタビューでもありましたけども、これからの課題やなというふうに思っております。
はい、はい、ありがとうございます。はい、それでは残りの時間は引き続いて安木館長にお話を伺っていこうと思いますが、
はい、
さて草津には、まあ、今も草津塾本陣が残っているんですけども、江戸時代に多くの参勤交代の大名などが泊まっていた本陣というのはどうなったんでしょうか。はい、
そうですね、まあ、あの
確かね、意見あったということを、ね、聞いているんですけども、うん、
あの先ほどのまあ続きになりますけども、はい、結局まあ江戸時代が終わって、
はい、
明治になるといわゆるそのあの先ほども申しました参勤交代とかそういう制度がなくなってくると、本陣とか脇本陣とかというものの利用が、うん、まあ、公的にはなくなってくるわけですよね。はい、そうなりますとあの先ほど申しましたように明治3年という年には本陣脇本陣というも名前を、
うん、
使わないようにしましょうというふうなことで、はい、まあ、草津塾にありましたその田中七左衛門本陣、現存する本陣ですけれども、
はい、
それともう一件ありました田中九蔵本陣、両方とも、うん、まあ、一応その名目上廃止されるということなんですね。うん、ところが、まあ、実際、まあ、あの廃止される前にもあの明治天皇が例えば東京へ、行くときに、
はい、
草津塾本陣を利用するされたりしてますけれども、うん、まあ、あの明治11年にも明治天皇が、
うん、
そのまあ、泊まれるところっていうか、まあ、当然街道を、移動するわけですから、
はい、
泊まれるところというのは大きな宿というのは江戸時代に大名が利用した本陣なんかっていうことになるので、
うん、
まあ、明治天皇が本陣に明治11年に入ったりしてますし、うん、それから、まあ、九蔵本陣の場合はあのもう今すでに亡くなってしまってるんですけども、
はい、
まあ、とあの同じように大きな建物ですから、うん、明治5年にあの新橋東京間に、鉄道が開通するわけですけども、まあ、その後全国にその鉄道も広げていこうというような動きの中で、まあ、 草津でもそういう動きが少し出てきまして、
はい、
明治5年にはその鉄道の開設業務にかかるその御用宿という、うん、まあ、いわゆる鉄道を開業するために、まあ、出張する人たちのその宿として九蔵船が用いられたりですね、うん、でその後、まあ、明治10年になりますと草津小学校のその前身であります地震学校としてですね、
はい、
まあ、九蔵船が利用される。でその後、まあ、小学校として利用された後に、まあ、小学校が今 の草小学校の方へ移転していきますので、うん、結局、まあ、その九蔵本陣というのは小学校に改築されて利用された後、まあ、その段階で潰れてしまうというか、その建物がなくなってしまうような状況ですが、
はい、
まあ、あの七左衛門本陣の方は逆に、うん、その後、明治、まあ、大きな建物ですから、
はい、
天皇が利用したりしたんですけども、まあ、明治の後半期になってきますと、いわゆる行政の役所としてですね、うん、大きな建物がいるということになりますと、そういうところを利用する。ですから、まあ栗田郡役所というような栗田郡全体を、まあ、の行政を担うようなその役所として、利用されたりですね。で昭和になりますと、まあ、あの中央公民館とかというような公民館の施設に利用されたりしてということで、はい、まあ公的な施設としてこう利用し続けてきたということもあって、うん、今多分その七左衛門本陣現存する草津地区本陣は今にまで残ってきてるんだろうというふうに思いますね。うん
うん、ね、まあ、ちょっとあの二手に分かれて残念ながらね、一つはね、なくなってしまった形になってしまいましたけどね、うんうん、あとあのね、うん、この本陣のすぐ近くにはね、はい、あの万歩というね、トンネルがありまして、はい、まあ、あの元々は江戸時代に歩いて川を越えていたという、うん、まあ、天井川というね、
はい、
あの有名な川でもあったんですけども、ね、最近の子どもたち、また最近ここに来られた、ね、あの新住民などは、
はい、
天井川だったんですかっていう感じで ね、ご存知じゃない方もいらっしゃったと思うんですが、うんうん、あのこの万歩になったことについてはいかがでしょうか。
は
い、
そうですね、う
ん、
あの、まあ、一つは江戸時代っていうのはもう歩くと馬ということなんで、うん、はい、別に、まあ、あの坂を登って、川を越えてもそんなに、まあ、苦痛ではなかったと思うんですけども、
はい、
ただ明治になりますと、自転車でありますとか人力車でありますとか車が出てきますと、やっぱり坂を登って越えるのが大変でしょうし、
はい、
そからまあ川の中に橋がかかってなかったわけですから、うん、まあ、そこをこう渡っていくっていうのは、まあ、車人力車なんかは容易なことではなかったっていうようなこともあって、うん、まあ、明治17年に、まあ、越後村というかその草津側の北側の村と、それからまあ草津の宿場の方から、
はい、
まあ、知事宛て、まあ、当時の和県令というんですけども、
うん、
まあ、通行にも不便やし出水もあるので、
はい、
ぜひともここにトンネルを作りたいという願い書を出して、
うん、
まあ、認められて、
はい、
明治19年にですね、まあ、トンネルが開通します、うん、川の下にトンネルがあるっていうのは非常にまあ珍しい、
はい、
で、まあ、当時から、まあ、あの万歩というふうな、こう形で呼ばれたようですけども、うん、まあ、あの万歩っていうのは、そのよく語源聞きに来られる方あるんですけども、はい、あの鉱山の横穴とか、そういうふうな意味で、うん、使われるマブという間に歩くと書くんですけども、
はい、
そういう言葉がどうもなまったようなものではないかなと、まあ、これは諸説ありますので、
はい、
一概にこうだということは言えないですけども、うん、まあ、そういうような形ですね。
うん、
で、まあ、そのトンネル万歩が開通したことによって、京都の方から東海道をずっと歩いてきますと、
はい、
江戸時代は、東海道の場合は草津側に当たると右に曲がって横町のずっと坂登って、あの緩やかに登っていって、はい、あの国道のあたりで川を越えてたんですけども、うん、まあ、トンネルができたことによって、その東海道のと長線道の分岐点がもう少し北の方へ移動します。うん、
はい、
落ちの井の、まあ、現在王子にあります角禅寺の前にあの道標が立ってますけれども、
はい、
あのちょうどあの大きなビルが今2つ立ってますね。
はい、そうですね、
あのあそこが東海道と中山道の明治の分岐点になりますね。うん、ですから 草津宿からトンネルを抜けてそこまで行って、そこで右に曲がってまっすぐずっと立東の方行きますと、うん、草津川を越えることなく、まあ、下をくぐった状態で行けるというので、まあ、東海道の分岐点も移っていくわけですけども、うんうん、まあ、そういう形で新たなその東海道ルートができてくると、うんうん、だからよくその各前地の前にあるあの東海道と中山道の分岐点の大きな道標があるんですけども、はい、あそこが分岐点、あの江戸時代の分岐点だって間違われる方もありますが、江戸時代は草津川の手前 の, とあの南側のところですし、はい、明治にそちらに行くというような形ですね、はい、
そしてね、先ほどおっしゃってた、うん、ま、歩いて、ま、渡っていた時代から、うん、まあ、そういう人力車であったりとか、うん、自転車類のものができて、うん、そして交通の便っていうか、
そうですね、
鉄道の便も発達してくるということで、
明治になるとやっぱり大きく変わるのが、うん、まあ、歩く旅から、今度明治22年に草津駅が開業して、はい、東海道線が全通する、今度鉄道の旅に変わってくるわけですよね、うん、となると当然その人々のこうあの移動のその範囲も大きくなりますし、はい、うん、それから楽にもなるということで、はい、まあ、あのそれまで、まあ、草津宿と言われるものが、うん、江戸時代までは中心として栄えてたところが、はい、やっぱりその鉄道というもの、うん、まあ、明治 の, あの開業した当初はなかなか一般の人が容易に利用するというところまではいかなかったと思うんですけども、
はい、
次第次第にそういう利用する人も増えてくるので、
うん、
まあ、その鉄道というものがこう、はい、利用される、多く利用されるようになってくる、うん、まあ、鉄道は当然のことながらその人々、多くの人を一度に輸送できるし、はい、当然一度に輸送できると単価コストも安くなるというふうな、うん、まあ、利点もあるので、うん、人々は利用されてくる。そうなるとその町の中心がどうしてもそのかつての宿場町から駅の方へと移っていくわけですよね、はい、うん、ですからまあ草津の場合もあの江戸時代に、こう宿場として栄えた多くのその宿場の中にあったお店が明治もそのまま営業されてたんですけれども、はい、大正あたりになってくると駅の方にこう人がこう集まり始めると、うん、草津の宿場にあった店が駅の王子の側に支店を出したりですね、はい、どんどんこう移動が始まってくるというふうなことで、うん、まあ、人の流れも大きくこう変わってくる、
うん、
まあ、江戸時代からその、まあ、宿駅制度が終わって明治に鉄道というものができることによって、またその町のその、うん、中心性というものも少しずつ変容してきたんではないかなというふうに思いますね、うんうん、はい、
はい、ありがとうございました。いえいえ、はい、今回は江戸時代以降の、まあ、草津宿、そして大津や草津の志士編さんに携わってこられた、中森さんと安木館長のインタビューをお送りいたしました。さて、残り時間わずかなんですが、本陣の四季祭々春の本陣ということで、2月の13日から、3月の21日まで草津地区本陣の当主田中家に伝わる2種類のひな人形、そして人形作家東華さんによります希望ひなと呼ばれるおひな様が、展示をされています。ぜひこの機会に春の本陣にお立ち寄りいただければと思います。今回は草津地区街道交流館安木館長にお話を伺いました。安木さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
放送は毎月第3月曜日の正午を初回として、再放送はその日の午後8時深夜1時から放送しております。また過去の放送オンデマンド配信も行っておりますので、FM 草津のホームページからどうぞお聞きください。意外と知らない草津の歴史、この番組は草津市教育委員会歴史文化財課、草津市立草津塾街道交流館のご協力でお送りいたしました。